読者アメリカンライフ、
はい、
今日もつぶやきから入っていきたいと思います、
はい、
あのですね、私は、うん、あの最近ポッドキャストの音量が小さすぎるというまあ、あのご指摘をいただきまして、
はい、
新しいパソコンに変えたせいなんですよ、
うんうん、
新しいパソコンに変えたせいで、うん、2つのマイクロフォンを録音しようとすると、うん、あんまりうまく撮ってくれないっていうのがあって、
うんうんうん、
でそれで、まあ、これの前の前の、うん、あの放送ですごく苦労しまして、
うんうんうんうん、
でいろいろこう一回エクスポートしたやつを一回全部編集してエクスポートしたやつをもう一回インポートして入れて、うん、で音を調整してって言って、うん、で YouTube もバーって見ながら、うんうん、音の大きくする方法みたいなのも研究して、
うんうん、
で結局なんかコンプレクサーとか全部上げて、
うん、
調整してって言って前回なんですよ、
うん、
でやっとなんかこう変具がつかめたというか、
うんうんうん、
であのファイナリーに聞けるようになったかなっていう感じ、うん、だから今まではなんかサブウェイとか乗ったら全然聞こえなかったらしくて、
お結構大きくしても、
はい、だからちゃんとこうやってイヤホンを耳の中に入れてないと聞こえないとか、
うん、
なんかそういう私たちの音声を大きくするためだけに、うん、音声を大きくするアプリみたいなのを入れてくれた人も、
あ、そんなのがあるんだ、
あるらしくて入れてくれた人もいたみたいで、
うん、
でも多分今回から、うん、まあ、大丈夫かなって思います、
うん、
まあ、
前回何このこういう風に今録音してるじゃん、
うん、
このまんまだとダメってこと？
ダメなんですよ、すごい小さいんですよ、なんでか知らないですけど、
なんなんだろうね、
うん、
でうちらのこのマイクのセッティングとか、
はい、
このポジショニングとかとは関係なくて、
関係なく実際の音が小さい録音してしまう、それはもう本当に分かんないです、うん、
でもさ確かにさ、うん、前のパソコンだとさ、うん、
もっとウェーブがありましたよね、
うん、状態じゃなかったよね、うんうん、
なのででも一応やり方は分かったので、あのフィクサボを出したので、うん、
声変わってない？
変わってないです。
やりすぎてうちらの声変わってない。
いやでもちょっと波音がちょっと入るかなって思う。
波音って何？
なんかこうエコーが入っちゃうというか、少しエコーが入るかなって自分で思ったんですけど、うん、でも、うん、ほぼ全員の方が前よりも全然聞きやすくなったって言ってくれたんで、
うんうん、
多分このままそれで、
なるほど、
その編集の仕方でいこうかなと思います。
お疲れ様でございます。
いや全然ありがとうございます。
そうね、やっぱほらアマチュアだからさ、
そうなんですよ、
私たちも、
うん、
フィガーアウトするだけでえらい苦労だよね、
うん、そうなんですよ普通に上手な人もいらっしゃって、
うんうん、
やっぱりこうリモートで撮ってる人は一人を録音して、うん、もう一人は自分自身録音して合わせてる場合とかはちゃんと声が入る、うん、安いんですけど、
うんうん、
二人でなぜか録音してる時はなかなか入らないんですよね、うん、
そっか、
うん、何が問題なのかは私にもまだわからない。
確かに、ね、
はい、状態です。
うん、まあ、これでオンゴーイングにこう、うん、常にこう改善していけたらですね。
はい、いいと思ってます。うん、がそれが改善されましたので皆さん次聞くときは音量マックスで聞くと耳壊れます。本当に。
確かにね、
うん、ちょっと小さいところからスタートしないと、
うんうん、なるほど、反対にね、
そうそう、今まで音量小さかったから、うん、マックスでいこうって思ったら、うん、耳がデストロイ
されます、最初のデッデンっていうところからね、
そうそうそう、
もう2つ音ぐらいのね、
そうそうそう、
音節でね、
はい、
耳が壊れます、
耳が壊れますんで、うん、ぜひ気をつけていただきたい、
は
い、
一応訴訟は受けません、
訴訟は受けませんので、うん、ぜひ気をつけていただきたいなと思いますが、
はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、うん、あ、ちなみにこれはプリフィルムされておりまして、
うん、はい、
私がちょっとアルバマに行っておりますので、
ね、はい、
はい、アルバマの、まあ、うん、どうだったかっていうのも今度帰ってきてお伝えしたいと思うんですけど、
う
ん、今分かっている事実では、うん、アルバマに住んでいるジェイコブの、
うん、
いとこはすごい金持ちで、
うん、ほう、何歳の方なの？
いや、シノさんと同いくらいですかね。
あ、でもすごい年離れてるいとこだね。
あ、すいません、すいません、そのいとこの両親がシノさんと同じぐらいで、ね、いとこはジェイコブと一番上が同い年で、
うん、
まあ、下はどんどん下がっていくんですけど、
うん、
レイクの隣に家があって、
う
ん、だレイクを所有していて、
うん、
で実際の家は本当になんか、そびえ立つ城みたいな感じで、うん、ジェイコブのお父さんの家見たことありますよね。
お父さん、いや見たことはないよ、
写真で、
うん、
写真で見せたことありますよね、うん、それの2倍か3倍ぐらいだって
何、ジェイコブは意外にお坊ちゃまなのかい？
いや、ジェイコブはお坊ちゃまじゃないですよ。ジェイコブのいとこがかな、うん、いとこの、ま
あ、お父さんお母さん。
お父さんお母さん、うん。特にお父さんが AT&T っていうすごく有名なところの、
うんうん、
通信会社のリージョンのトップらしくて。
わ、う、ー、
んうん、だから、このアルバムでもすごいなんか 高級住宅地、うんうんうん、でなんかゲートがあるって住宅地にゲートがあるってすごいじゃないですか、
うんうんうん、
それの本当にちゃんとしてる版、
うんうん、
でなんか電話しないと入れないとか、
あなるほど、はい、アポイントがないと入れません、
アポイントがないと入れないとか身分証明がないと入れない的なネイバーフッドに住んでて、
うん、
でジェイコブに一言言われたのはあの白人しか見たことないから頼むって言われて、
ほうほうほうほう、
彼らは白人の中のコミュニティの中に住んでて、うん、白人の中の白人だから、うん、あのアンダーステンディングって言ったとしても、うん、ちょっと変な質問された場合は傷つかないでねと最初に忠告を受けました、うんうん、
まあこれが、まあ、一つのあれだね、体験だね、
はい体験、うん、だからでも、うん、ジェイコブのお父さんがすごい白人の人なん で、
うん、
でもそれよりかはまだ、うん、あの良さそうではあるんですけど、
うんうん、
でもそういうことには気をつけてねっては言われました、ね、
なるほどなるほど、うん、まあでも楽しいんじゃない、
はい、うんうんね、そうなんですけどね、うん、
まあ、そこに泊まるんでしょ、
そこに泊まります、1週間、
いとこの家、
はい、うんうんうん、1週4日間レイ君で泊まって、うん、まあ、その6日間は彼らの家、
うん、4日間レイ君に泊まる、
レイ君のある家に、うん、
レイクのすぐそば、だからレイクハウスを持ってるってこと、
あレイクハウスを持って
る、うん、レイクを所有してるって言ってたよ、
あレイクハウスを持ってる、レイクハウスを持ってて、
レイクハウスを所有してるから
所有してて、
別荘だよね要はね、
あ別荘があるって感じ、うん、
そこにも行って、
はい、そこにも行って、
彼らの本当の、まあ、
住んでる家に
メインのハウスにも行く、
はい、行くっていう感じですかね、3層らしいです、
うん、3層、
はい、あの地下1階2階っていう感じで、
あのそのメインのお家が、
はい、メインのお家、
まあ、
はい、で庭がワン、あ
のエーカーとか
エーカーとかあるみたいで、
うん
うん
うん、すごいね、
はい、
これはまたあの大変ゴージャスな生活が1週間さ、
はい、
体験できますね、
できるかもしれないっていう感じです、うんうん、だからそんな感じでした、うん、はい、じゃあその
楽しみですね、
はい、
そのアラバマリッチライフ、
アラバマリッチライフ、
アラバマリッチライフを
ヒューストンポアライフなんで
どこまで違うのかっていう
どこまで違うのかっていうのは体験できるかなと思います、
本当だ本当だ、楽しみです、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、で、私のつぶやきは、
はい、
ですね、ニュースを見ていてそこからなんですけど、
はい、
あのテスラが、
うん、
テスラって電気自動車ですよね、イーロン・マスクさんの、
はい、
でテスラがちょっとオーティスが見てるんですけど、
うん、
あのテスラが今こうチャージングステーションをデベロップしていて、うん、っていうのもあのガソリンステーションしかないじゃない、はい、全米に、
うん、
でもあれはやっぱり電気自動車なので、
うん、
ガソリンじゃなくて電気ステーションが必要じゃないですか、
うん、
なのでその各全米の各地に、
うん、
やっぱりその電気でチャージングできるところを作らないと、うん、結局のところテスラの販売台数は増えないと、
確かに、
でそれだからチャージングステーションが今ものすごいこうちょっとホットなトピックになってて、
うん、
どこまでどういう風に展開していくかっていうのが、うん、であのテスラの人が、そのイーロンさんがね、
うん、
あのただのチャージングステーションではなくて、
はいはい、
テスラレストランっていうのを
へ
あのそういう構想があると、
うん、
だからこうオールドスクールの、うん、本当にもうなんかバッキンなデイなんか When America used to be good みたいな、
はいはいはい、
アメリカがなんか良かった頃みたいな、
うん、
よくあのコカ・コーラのなんかレトロな絵にあるような、
あ、はいはい、
それこそソニックみたいなね、
うん、
こうなんかローラースケートで、
うん、
あの出てくるお姉ちゃんがいてみたいな、
うん、
バーガーとフレンチフライとみたいな、まあ、うん、ソニックのようなものなんだけど、
はいはい、
でもう少しなんかレトロスタイルで、
hey,
だから車をチャージしながら、
うん、
そこでまあ、ハンバーガーとフレンチフライと、
うん、
あのソーダを飲んでみたいな、
うん、
であのなんかそのなんかテスラクラブ違うチャージャークラブっていう名前かな、はいはい、
うん、
要はほらエアプレインあの航空会社だと
ああ
のラウンジって言ってるじゃん、
うん、
UA のラウンジとか、はい、アナのラウンジとか、
なんかメンバーじゃないと入れない感じ
の そういう感じ、うん、でなんか名前がチャージクラブとかなそんな感じなの、でも要は、
はい、
コンセプトはあの航空会社のラウンジと一緒で、
はい、
多分テスラのなんだかのマイレージプログラムみたいなの分かんないけど、
うん、
会員、
はい、
とかになってれば多分そこで、
うん、
まあ、バーガーとか、
うん、
あのフレンチフライとかカプチーノとかがこう無料で食べれるとかっていうのを全米展開しようとしていて、
うん、
それが一個もうラウンジしたみたいで、うん、どこだったっけな、ドライブインレストランがカリフォルニア、
あ、まあそうです
ね、ケトルマンシティっていうのに聞いたことないんですけど、
はいはい、うん、
ケトルマンシティカリフォルニアのスーパーチャージャーステーションが、
うん、
opened なのでおそらくオープンしたんでしょう。で、Think free cappuccino while your car charges, like an airline lounge, but for EV trip.ってことで、うん、これからね、多分これどんどん私は増えるだろうなって思っていて、うん、でももっと増えて、うん、もっと電気の車がもっと安くなってくれたら、うん、すごく嬉しい、
うん、確かに、
うん、今はね買えない、うん、こんな私のね中級のね収入ではね、うん、500万から始まる車はね買えません、
うん、安くてもそれぐらいですよね、
う
ん、
でもこうユーズドで初期のバージョンがもう中古になってるから、うん、はいはいはい、ユーズドでやっと2、300万とかで買えるけど、うん、でも多分ほらグレードは低いじゃない、うん、初期だから
確かに
全然改良されてないだろうし、うん、
走行距離が違いますからね、うん、そうそうそう、最近のやつとかね、
そうだからまだね、うん、今年とかは無理だけど、うん、来年もね、うん、でも多分3年以内とかには、うん、結構値段下がるんじゃないかなって思うの、
はいはい、
でほとんどの車が今、ね、EV 車にすごい開発投資してるし、うん、韓国とかさ中国もそうだけど、うん、インドなんてもうすでに作ってるし、
はい、
でだからどんどんこう発達してきて、でもそれと同時にもやっぱこのロジスティックのねチャージングステーションが賄わないと、ね、結局ね、うん、シティだけの車になっちゃうから、ね、うん、特にアメリカ人ってロングディスタンスドライブするじゃない、
はい、
あ土地が大きいので、うん、でほんと早くそれこそなんかもっとバイデンさんお金投資してそっちに、うん、だって二酸化炭素ってほぼほぼ車から排出されるじゃん、うん、環境汚染の、
そうですね、あと牛、
あ、うん、牛なんだ、
そうです、牛のゲップと牛の、ファートとか、あ、家畜のそれからもうすごく出せ
ない、じゃあアメリカ多いわな、
うん
うん、それはちょっとねナチュラルのことだからさ、は
い、止められないけど、ちょっと難しいですけど、
はい、止められないけど、
うん、車はできますから、
そう、うん、車はできるから、うん、なんかそれこそ本当にもう少し政府がこう入って、うん、こう一般的な人が買えるような値段に下がるようにしてくれたら、はい、うん、たくさんの人が電気車買えるじゃん、
確かに、
したら、ね、二酸化炭素も排出量が減るし、うん、でなんか今これリモートワークもね、まあ、テキサスなんかもそうだけど、もうほとんどマスクが非義務化だったのが、うん、アボット州知事さんが、うん、もうマスクしなくていいよって言って、うん、
あー、へー、
つい先週のいつかに言ったんだよね、うん、公言したの、もういいよしないで、うん、だから本当しなくても何のお得目も取らないんですよテキサスでは。
へ
ー、でそういうのもあり、で着々とね、うん、いろんな会社がリモートワークから普通の今まで通り、うん、出勤スタイルに変わっていく中、
はい、
なんかカリフォルニアのどこだかの、ガバメントの、
うん、
一つの、デパートメントは、うん、出勤が、まあ、オフィスがオープンになった後も、
はい、
リモートワークができる社員さんたちはリモートのままにしようと、
うん、
まあ、いろんなプロセスはあるけどね、はい、全員が全員じゃないよ、うん、でもそれをすることでカリフォルニアって一番すごいらしいんだよね、二酸化炭素の
汚染とかですね、
車の量がすごいみたいで、うん、であと車の質も悪いとか、ああ、分からないけど、
はい、
昔から言われてんじゃん、はい、なんか LA のなんかね交通渋滞のとこ写真撮ると、
うん、
なんか空が二層になってるみたいなさ、
はいはいはいはい、
であれやっぱすごく環境問題だからってことで、うん、よくはく車をの使用量をやっぱグリーンとして下げようと、うん、
はいはい、
ってことはリモートワークをもっと斡旋したら下がるから、うん、
はい、
っていうふうに、なんかこうパンデミックの対応じゃなくて、うん、本当にこうニューノーマルっていう感じで、はいはい、リモートワークをオフィシャルにしたのがカリフォルニアのなんとかっていう都市のところがあって、ごめんねその辺がいつもシリケートンボで、でもカリフォルニアの、うん、行政の、
はい、
デパートメントがそれをオフィシャル化したと、
はいはい、
でそれが日焼け火付け役になって、うん、もっといろんなところが私はそうしてくれたら、
うん、
それこそワークライフバランス取りやすくなるし、
そうですね、
やっぱりこう通勤にかかる時間がね、本当にもったいないんだよね。
もったいないですよね。
だって9 to 5で働くのは全然いいよ。
うん、
でもその通勤するには、まずね、1時間弱通勤にかかるとして、うん、その前、30分前には必ず起きてなきゃいけない、ね、
はい。
子供の支度とか、うん、お弁当の支度、うん、で自分のメイクアップもある、うん、ヘアもあるって言ったら、うん、完璧朝2時間プラスは、
うん、
その行くだけのために取られるわけよね。
確かに。
で、帰りも渋滞、例えば1時間かかる。うん、だったら、まあ、まあ普通3時間はかかるわけよ、うん、
はい、
この通勤から帰ってくるのに、帰ってくるのと行くのに、
うん、
それがあったら、うん、すごいようなことできるんだよね、
うん、
夕飯の準備もできるし、
うん、
洗濯機も回しておけるし、
確かに、
だからこう本当にリモートワークができる環境にある人だとしたら、このリモートワークができることでものすごいワークライフバランス取れやすいと思うし、それがもっとこう車の使用量が減って地球にもいいんだったら、もう本当早くそうしてほしいと。だから1週間に1回みんなのミーティングとか、あの出勤するのは全然いいと。でしかもこれもまたちゃんと仕事ができてる人オンリーね。
そうですね、
私ね、あのコーワーカーで全然仕事しないでしょ、あんたって人いるから、でかその人が仕事がしないから、その人をオフィスに連れてきたいわけよ、あの月末とかね、あの締めがあるから、でもピンポイントでお前来いって言えない私のスーパーバイザーは、もうチーム全員なの、チーム全員出勤してくださいってなって、もうチーム全員それ以外の人は、絶対あいつだよね、あいつはやらないから、でもあいつだけを呼べないから、全員呼ばれてんだよねって言って、もう超ブーイングなの、でもそれはだからそれこそマネジメントがしっかりして、しっかりちゃんとやらなきゃいけないことをあの時間通りに守ってやってる人は、そういうインセンティブがあっても私はいいと思う、
私も思います。
だってパフォーマンスは変わらないわけだから、
特にあのサティスファクションは向上する
らしいですから
ね、
上がる、
証明されてますしね、
そう、でね、家族にとってもいいし、でこれからのスタイルは、そうならなきゃいけないと思うんだよね、だっていつこんなまたパンデミックが起きるかなんて分からないし、 それで一回オープンにしたけど、またなんていう時にこう焦んないように、
確かに
もうリモートでもオフィスでも同じパフォーマンスをキープしていける、こうね、業務フローとか流れをもうここで作っておけば、でそのまんまそれでパンデミックだからじゃなくて、パンデミック開けてもそのまんまそれで進んでいけば、どう転んでも会社は経営していけるじゃん。
確かに。
で、私は思うんですけど、
でもジェイコブの会社もそうですからね、
ジェイコブの会社はすごいよね、もうずっとね、リモートでもいいってなってるじゃん、
いいってなりましたね、だから結構多くの会社がそうなってるみたいですけど、
なってほしいけどね、私の会社も、
ちなみにあのシロさんがさっき言った電気の車、でなんかマーカス・ブラウンリーっていうあの YouTuber さんがいらっしゃるんですけど、すごいテクとかレビューしてテスラ大好きなんですけど、彼がなんかあのテスラ持ってるんですよ、でその彼が動画を作ってて、でなぜテスラが売れるのかみたいな話になってて、やっぱテスラが一番チャージングステーションが多いらしいんですよね、だからいろんな車がいろんな会、あのブランドさんが出すんですけど、やっぱ買えるらしいんですよ、このチャージするプラグを、だからテスラしか買えない状態、
にあるんだよね、
あ今あるから、ね、そういう意味ではテスラが一番人気があって、でテスラがもういろんなところに作ってるから、
テスラしか買えない、
そうテスラの形にも変えていいって言われてるんですよ、イーロン・マスクさん的には、その形で全員が共通化されれば、自分たちのところにもチャージできるからやったらいいって言ってるんですけど、それをするイコール、その業界をモノポライズするのはテスラになっちゃうから、みんななんか、なんかできないみたいなことを今すごく悩んでるみたいな話をしてて、頭いいなイーロン・マスクさんはと思って、
頭いいね、
車界の手、あのもう iPod
でも
Apple?
先見性だよね、
ありますありますね、だから
だってものすごいバカにされたんだもんね、最初のアイデアを言った時に、みんなからで、Apple に一回あの案件を持ってた時に、イーロン・マスクさんが、あの完璧にあの門前払いされたみたいで、でもね今はね、
今は本当に
Apple をもう超える存在に、あの株式市場ではね、なってるけど、だから
でも面白いですよね、今後こうやって増えていったら、意外にこのテスラがまたアップルみたいな感じでイコシステムになって、
ね、そうい
ろんななんかものを作り始めて、自分の会社で、結局乗っ取られるのかなと思いますよね、
本当ね、どうなんだろうね、
アメリカの経済は、テスラに、
でも中国の会社が来てるからね、その EV ステーションでは、だから結構何そのモノポライズするまでにはいかなそうな感じはするけど、競争が激しくなってるから、でもいいと思うんだよね、排気ガスは本当になくせるんだったら、早くなくした方が、もうそれこそそうすると、ね、オイルガス の産業には思いっきり影響があると思うけれども、でも車だけじゃないからね、ガソリンが必要なのは、
そうです
だからものすごいそれで悪影響が及んで、なんかもう世界のオイルガスが倒れるとかそんなのはないと思うんだけど、でももう そのグリーンに行かなきゃいけない流れは止められないと思うし、うん、その方が全体に、ね、いいと思うし、うんね、だから3年後なんだかっていう EV 車を買っていたいなと私は思いますね、はい、
そうですね、うん、それがテスラでなくても、
うんうん、そうテスラでなくても、
なくても、
もう私は日本のねあのホンダ大好きなんで、私ホンダファンなんで、
ホンダファンです
ね、ものすごく、ね、はい、うん、なのでホンダが作ってくれたら、うん、もう速攻買いますよ、本田さんを信じて、はい、
うん、そうですよね、
はい、やっぱ日本車にはね、
かなわない
ですね、かなわないというか、お熱い思い入れがあるので、う
ん、でもやっぱテスラでもなんかちょっと変なところ壊れてるらしいですから、
あ、本当？
インテリアとかちょっと壊れてるらしくて、
あ、そう、
うん、で、今度は無音にしようとしてるらしくて、テスラ
が、あ、この車内を、
車内
を、ちょっとでもそれ怖くない？
で、それをどうやって解決するかって言ったら、うん、固くして無音にするんじゃなくて、違う、空気入らないようにするんじゃなくて、あの、エアポッドの無音効果わかります、うん、なんかいきなりちょっと耳が、
じゃあ何？車の中にいる人みんなキュッなっちゃうの？
そうそうそうそう、
あの掃除機でサックされたような、う
ん、そんな感じ、
圧縮袋みたいな、
そうそう、エアポッドプロってそんな感じじゃないですか、
じゃあちょっといいかもね、私乗ってる時はあの細いかも、体型が
吸収されてね、
キュッなるかもしれない、体型が
っていう風にしようってテクノロジーで無音にしようとしてるらしくて、それもまた面白いなと思いましたね、
でも無音だと少し怖くない？私、エアパッドの、うん、エアポッツか、うん。あれのノイズキャンセルがあまりにも上等すぎて、うん、いいですよね、私怖くて、うん、何にも聞こえなくて。
わかりますわかります。
だから使えない。
うん、
それか1個だけはめてる。
はいはい、はい。
あまりにも聞こえなすぎて。だから飛行機とかはいいと思う。う
ん、確かに。
でも普通に運転してる時とかは、うん、やっぱりほら周りの音が聞こえないと少し不安になっちゃって、ね、運転は、
うん、
だから撮ってるけどね、
私結構依存してます、そのエアポッツに
ノイズキャンセルで、
はい、なんかずっとあのノイズキャンセル使ってるし、うん、なんかないと不安なんですよ、外に
大丈夫ね、どんどん陰キャラになってない、大丈夫、陰が陰に言ってない、
陰が陰になってると思うんだよかなり陰キャラになってきたら、
結構あるかもよ、
そうなんです
か、陰キャラの人は、うん、ノイズキャンセレーションすっげえ好きかもよ、
かもしれない、
私みたいに外キャラの人は
そうそうそう、
すげえ嫌かもしれないよ、うん、どうなんでしょう皆さん、
うん、気になりますね、陰キャラの人はやっぽつのノイズキャンセリングが好きか嫌いか
ちょっと新しい発見、
はい、うん、っていう感じ、ちょっと依存してますね今、
うん、面白い、私は完璧ダメ、うん、外してるし、
うん、だからないとなんか自分一人でなんかどっか行くじゃないですか、うん、なんか聞いてたりとかなんかこう遮断してないとちょっと不安なんです
よ、遮断してたいの、別になんかを聞いてるのはいいよ、それは私も一緒だけど、
あ、でも同じ、
常にノイズキャンセルで聞いてたいの、
そうです、
へ
え。常にノイズキャンセルで聞いてた、
ダメだ私、
必
ず1個外す、
あ、本当ですか、うん、面白いでも陰キャラだったらみんなそう書いてくると思う、
もう完璧あれだね、なるみちゃんあれだね、もうでっかいヘッドセットして、
そうなんですよ、
もう Do not talk to me、
そうなんですよ
っていう感じよね、
私、うん、スモールトーク苦手なんで、うん、スモールトークされるの一番ちょっと苦手なんですよちゃんと話したいって時にやらないとダメなんで、だからいつもこうやってヘッドホンするか、
うん、
今考えてますもん、あの大きいやつにしようか
もうこっちちっちゃいからね、
ちっちゃいから見えないから、みんな、
もう私今聞いてるの、
聞いてる、
聞こえないから、あなたのこと
っていう、ね、そうそうそう、ぐらいでかいのにしたら、うん、もしかしたら、
あれだ、あそこの5 below の、500円ショップ行ったら売ってるよ、子供のでっかいのが、
わかりますけど、音がね、
で、ルックスだけでいいんでしょ、
ルックスだけ
で、中にエアポッド入れて、
あれだけ
カバーしてればいいじゃん、こうやって
確かに
受ける、
うん、っていう感じで依存してます、皆さんも何かに、はい、陰キャラの人は依存してるか、何か
いらっしゃいますか、はい、で、外キャラの人は外してますか、片っぽ
本当に、ちょ共有お願いします、
面白い、
はい、
はい、
ではつぶやきはここまでです、
はい、ありがとうございます、
はい、この番組はケンブリーさんによって提供していただきました。ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアで、いつでもどこでもネイティブの方とお話しできるウェブサイトになっています。プロモーションコードの DOKUZETSU、DOKUZETSU 入れていただくと初回15分無料になりますので、ぜひ試してみてください。今日のトピックに行きたいと思います。
はい。
今日のトピックはですね、サイドビジネス。まあ、アメリカではサイドハッソーって言われますが、うん、についてちょっとトピックを挙げさせていただきました。うん、これはオンサルメンバーのちえさんからの要望で、はい、ポッドキャストで取り上げてほしいトピックがあったので投稿しますと。私がしのぶさんとなるみさんのお話が聞きたいのはサイドビジネスについてです。私アメリカに来て何かお小遣い稼ぎがしたいなと思ってるんですが、小さい子供がいるためアルバイトなどは なく、子育てしながら何か自宅でできることがないかといろいろ調べているのですが、なるみさんとしのぶさんが考えているおすすめはありますかと、そしてやってみたいサイドビジネスはありますかというあの質問でした。ということで、サイドビジネスについて少し調べてみきましたので、
はい、
皆さん
副業ですね。
副業、はい、はい、について調べてきましたので、皆さんに共有したいと思います。
はい、よろしくです。
ちなみにアメリカのこれはあの、
うん、
リゾルトです。はい、統計なんですけど、うん、あの3人に1人はのアメリカ人はサイドビジネスをしているっていう事実、うん、だ 34%、
うん、
だいたい 61.1 ミリオンアメリカンズが、まあ、610万人、
ごめんなさい、うん、
610万人のアメリカ人が、うん、まあ、そのしようと思っている、
う
ん、24% アメリカ人がこれから2021年に向けてしようと考えているということで、
うん、
で、あの、まあ、ザッパーっていう、うん、あのウェブサイトの統計によると、うん、Among Americans who has a side hustle, two-thirds, 2分の3、67% は started in within the past 3 years、うん、and about 3 in 10, 31% started in 2020ということで、まあ、67% がこの3年間のうちに始めて、
うんうんうん、
でその中の 31% はこれ2020年に始めたと、
うん、
かなりの確率でも始められてる、
うん、
パンデミックで始めていると、うん、じゃモチベーションは何だったのかっていうと、うん、まあ、46% がまあパッシブインカムを稼ぐこと、
はい、
うん、お金を稼ぎたいということと、まあ、38% がエンジョイメント、
うん、
この自分の仕事じゃなくて楽しむ、
ね、趣味のために趣味のお金にみたいなね、
はい、感じ で、
うん、
で 33% がインカムダイバーシティということで、
うん、確かに、
まあ、一つの
収入源を増やそうと、
はい、だと、うん、まあ、不安なので増やしてみたという感じだそうですと、
うんうん、
で次に、
うん、
Parents are nearly twice as likely to start a side hustle ということで、
子供を持ってる人、
子供を持ってる人がやっぱ始めたいと思う人が多いらしくて、うん、24% が、まあ、あの want to test a new business idea ということで、うん、自分のアイデアを形にしたいみたいな思ってるのが 24%、うん、They want to develop new skills ということで、私新しい何かスキルを、
うん、
あのまあ、構築したいっていう人がいらっしゃるみたいで、
うんうん、
でサロンメンバーさんのあのゆきほさん、
うん、
もう今ウェブサイト、
うん、
あの、
うん、
ウェブデザイナーさんですけど、
うん、
昔は全くもって違う、今あのちょっと方向転換したいなって言って、
うん、
ウェブデザイナーの道にあの行ったみたいなんですけど、やっぱそういう風に全くもって違う
過去
をやってた人が違うところのビジネスに移るとかはあるみたいです。面白いですよね。
うん、
でそこで、見つけてきたのが、
うん、
今流行っているサイドハッスル、
はい、
アメリカで
ほう
トップ10。
いいね。
はい、うん、行きたい。トップ40でした。
トップ40。40のうちのトップ10ぐらい行こうか。
トップ10ぐらい行きたいと思います。うんうん、1Run a Facebook ads for small businesses ということで、まあ、小さいビジネスを作って、うん、あの Facebook であのアドバタイズメントをするとか、まあ、Deliver item and food with DoorDash ということで、
うん、
あの Uber とか、
うんうん、
DoorDash、
うん、
もサイドビジネスの一つ、
うんうんうんうん、
あれもやってませんでしたっけ、あのアキコさんの息子、
うん、カイ、ね、
カイ君、
うん、
ね、なんかいいって言ってました、
うん、別に自分の好きな時間ですぐサインアップしてできるから、
はいはい、
うん、いいって言ってたよ、
結構稼げる、
今エリカもやろうとしてて、夏休み、
エリカもやろうとしてるんですか、
夏休みね、
夏休みだ って、
うん、だってほら空いてる時間があったらポンってサインアップして、
あ、
何かオーダーがあったらすぐできるじゃん、
確かに確かに、
別にそしたらほらシフト組まなくていいし、
うん、うん、なんか人を乗っけるよりいいですよね、
うん、そっちの方がまだこう安全、
うん、
子供が時間帯を決めればね、
そうですね、
子供が、あんま夜とかやってほしくないけど、
うん、確かに確かに、うん、でも今は別にコンタクトなしでも置いていけばいいところもありますからね、でなんかいろいろやっているところと、
うん、
start a blog ということで、うん、まあ、ブログを始めてみると、
うんうん、
でまあ、ブログのいいところと悪いところで言うと、まあ、お金になるのが時間がかかる、
そうね、
はい、やっぱりいろん、うん、それだけのトラフィックを持ってくるには、
うん、
それだけのなんていうか、
うん、
コンテンツを出していかないといけないので、
うんうん、まあ、すぐにはならないね、
すぐにはドアダッシュ的に並みに早くは、
うんうん、
あのお金にならない、
でも蓄積され めていくからね。
まあそうですね。
ずっと溜まっていくからね。
うん、確かに。
だから財産にはなるよね。
財産にはなりますね。
うん、
proof read for a living ということで。
なんだそれ。
それは何でしょうね。
proof 証拠。
If you cringe when someone uses a wrong verb tense or can't tell the difference between they are.
文法を直す人ってこと。
はい、proof reading might be one of the best side hustle for you to try ということで。proof reader でこの間違った単語とかを直す人が、うん、まあ、そういうウェブサイトがあるから
文法職人みたいな
文法職人みたいなウェブサイトに登録して文法職人になる、
うん、なるほど。
え、日本人のためになりたいと思ったら難しいかもしれないですね。
あ、そう、うん、あ、まあ、あの英語のね、
英語の
それは確かに難しいわ。ネイティブじゃないからね。
ネイティブじゃないか、少し難しい。
ネイティブなら、ネイティブでも難しいよね、
まあ、ネイティブでも難しい、ね、ジェイコブだとできるぐらいですから、
うん
うんうん、はい、become a PinterestVirtual Assistant ということで、うん、Pinterest のバーチャルアシスタントになれば、うん、まあ、アベレージ500ドルぐらい稼げますよと。
へえ、うん、何なんだろうバーチャルアシスタントってね、うん、
Creating Pin とか、あのピンを作ったりとか、イメージをオプティマイズしたりとか、うん、っていう感じ。
じゃあそのピンタレストで売りたい、ないしは報告したい人のなんか助けみたいな感じだ
かもしれないですね、
うんうん。
で、sell printable on Etsy
ってこと。printable。
だ、多分この画像とか、
うん、自分で描いてね。
デザインして、はい。
うん、それあれはいいアイデアだよね、
うん。
うん。
アートとかできる人はそれだけ描けば、うんうんうん、ピンタレストに乗っけて。
そうそうそうそう。で、うん、本当それ思った。
やりたいなって。
うん、やりたいなっていうか、いいアイデアだなと思ったのは、すごく上手に絵を描いてる人がいて。
はいはい。
で、なんかこう、ほら。アメリカってさ、いろんなスポーツチームがあるじゃない、うん、
はい、
で、シーズンが終わるたんびになんかギフトの交換とかするのよね、
うん、
でそれでなんかこう、あの例えば写真をただただね、うん、こう額に入れてあげてもいいんだけど、うん、例えばコーチと子供たちが一緒に写ってる写真をあげて、うん、それからインスピレーションを取った人が描いたコーチとチームメイトの写真、あの、
はい、
絵とかで、うん、なんかチームの名前とか書いてくれて、うん、で1個の紙にしてくれるのよ、ね、
はいはい、
で意外に写真よりも、うん、その方がのこうなんかアート性が高くて、
うん、
こう壁に飾ってても、
はいはい、
ちょっとかっこいいというか、
うん、
でそのコーチの好きなスタイルにもできるし、
はい、
ウェスタン風とか、
はいはい、
モダン風とか、うん、でしたらあとはフレームだけ買ってあげれば、うん、すごい素敵なあの思い出になるギフトになって、
うん、
で紙だから、
はいはい、
プレイヤー全員サインできるし、
そうですね、
うん、でそれを売ってて、いくらあったかな、私払ったの。でも35ドルぐらい。
あ、でも高くない。
彼女はただ書いただけじゃん。
そうか、それを PDF にしたら、
そうで私がプリントするわけだから。
ああ、そうかそうかそうか、うん、いいですね。
おお、これはいいビジネスだなって思った覚えはある、
うんうん、
だ絵描くのとか好きな人、あとグラフィックデザインとかの人はいいよね、
うん、
そういうの、う
ん、プラス兄の、まあ、フィアンセなんですけど、
ボ
フミさん、
あ、そうだよそうだよ、
ボフミさんも、うん、あのスタンプを売ってるんですよね、
うんうんうん、
で自分 LINE のね、 LINE の、で自分、うん、私も持ってるんですけど、なんかこう自分この人に似たデザインをして、
うんうんうんうん、
でこう渡してっていう感じで、うん、それで商売やってて、すごくなんかそういうのも今流行ってますからね、
うん
うんうん、上手なんで、ちっちゃいこの似たような絵を描くとか、
そうそうそうそう、うん、そすごいほのぼのした絵を描く、
はい、
ね、
うん、とか、
うんうん、
いろいろで私たちもなんかあの私がまあデザインした毒アメのあれも、
うん、
あのすずりっていうウェブサイトで、
うん、
あの洋服とかマーチにして売ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
マーチャンダイズにして売ったりとか、
うんうんうん、
あの初期コストがかからないのにできることもありますから、
ね、うんうん、デザインさえ良ければね、
うん、一番これがこのアートが得意な人には、
そうね、あの在庫費もいらないしね、
そうなんですよ、あの、うん、経済ってやっぱいいですよね、このアイディア、う
ん、クリエイティブな人はいいよね、どんどんやればね、
うん、次、まあ、こう DIY ができる人は、
うん、
Start Flipping Furniture、
これはレベル高いわ、でも、
うん、
でも好きな人、上手な人はいいね、
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だからこの、まあ、なんですか、クローガーじゃなくて、
うん、古いの買って、
古いの買って、中古買って、うん、
色を塗って、して
そう、うん、直してって売るとか、
うん、
Facebook マーケットプレイスでも、
うん、
私があの要望に合った机作りますみたいな感じで、
うんうん、あったあったあった、
ありますよね、うん、作ってる人もいれば、
エリカの部屋にあるバニティ、うん、あの、はい、化粧する、
お、はいはい、わかりました、
あの、ほら何、鏡とちょっとした台と椅子、
うん、
はい、
うん、
あれうちのすぐそばでガラージで、あのお父さんが趣味で作ってるやつだったの。
あ、そうなんですか、うん、あ、そこから買ったんですか、
そこから買った、Facebook でそれを見つけて、コンタクトしたら、
うん、
私どっかの家具屋さんかと思ったら、
ね、
普通の親父で、
うん、
で行ったら、あのガレージを開けたら4つぐらいもう作ってあって、
うん、
すごいな、こういうニートな人、
確かに
めっちゃ羨ましいと思って、
うんうん、そうですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
で、うん、あのだからそういうの本当に得意な人は全然売れるよね、う
ん、売れます売れます、うん、ジェイコブのあのステップファーザーのレンジさんも得意だった、
うん、あそうだよそうだよ、すごいの撮ってたじゃん、うん、
はいはい、だからワインラックも作ってもらいましたし、うんうん、
素敵だった素敵だった、
うん、最近からなんかちょっとそれも売ろうかな
って、いやいい、絶対やったらいいよ、うん、でちょっとなんかカスタマイズでさ名前とかも彫って彫ってあげたらさ絶対売れるじゃん、
うん、
そんな爆売れはしないかもしれないけど、はい、でも趣味がお金になっていいよね、
本当に本当にちょっとしたね、うん、小遣い稼ぎができますからね、うん、そういう意味ではなんかこのそんな DIY ができる人が
羨ましい、
羨ましいですよね、
本当羨ましい、うん、すっごい好きそういう人たち、
わかります
めっちゃ憧れる、
わかります、うん、全部直しちゃいますからね、
そう全部直しちゃうし全部つけちゃうし、
うん、そうそうそうそう
素敵だな
そうですね、好きなタイプそれでしたもんね、
好きなタイプそれでした、
ハンディーマンでしたもん
ね、オンラインデーティングの最初のあのねあのプロファイルでね、私はハンディーマンが好きです
って、ハンディーマンが好き、うん、全然違うのが
違うわ、私そう言ってたね、言ったのは、うん、I like a man with tool って言ったの、う
ん、はいはいはい、
あのツール、ツールってこの工具とか、うんうん、そういうほらトンカチとか、うん、スペンチとかね、トコギリとか、はい、そういうツールを使える人が好きって書いたの、う
ん、はい、
要は言いたいことは日曜大工の上手な人が好きだったんだけど、はい、I like a man with tool って書いたら、うん、わけわかんないのがたくさん来てI have a toolI have a perfect tool for you みたいな、ちょっとなんか僕道具あるよ、すっごいいい道具ある、なんか違う風に問われてると思ってそこ変えました、
あ確かにね、うん、変、あなんか DIY ができる人、
カーペティングって書きました、
カーペティング、
うん、ちゃんと大工ってカーペティングって書きました、
スペシファイしないとね、
は
い、
トゥールはダメだった、
そうですね、イマジネーションがエビウェアですからね、
そう妄想がね、いけなかった、
ということで次は、はい、Sell things on eBay、
確かに確かに
eBay に売るっていう、うんう
ん、これまあまあまあね普通だよね、
そうですね、うんうん、本とか価値があるもの見つけて、
でも Amazon だってそうだよ、 Amazon でリセールしてる人、うん、結構儲かってる人たくさんいるみたいだよ、
本当ですか、
だからあの例えばそういう何かの LINE がある人だから今なんか、うん、私の経験の人だと、うん、そのほら鬼滅の刃がちょっと流行ったじゃん、
はいはいはい、
少しその時に日本から300万相当の、うん、あの卸屋さんから300万相当の何かを買ったのよね、うん、キーチェーンとかわからない、うん、鬼滅の刃系のものを卸しで買って、はいはい、それを家族全員のトランクに詰めて、うん、4人家族だからから、うん、で持って帰ってきて、うん、それを一気にアマゾンで売ったんだって、かなりターンナラーでしたみたいな、
そうですか、
へえ、
じゃあ悪くない
です、ね、悪くない、だからそういう風にアマゾンで売ってる人たくさんいるみたい、
うん、で私昔なんかネバダ州、うん、ラスベガスに住んでたんですけど、ラスベガスってあの、うん、アウトレットあるじゃないですか、
うん、でっかいのあるね、
はい、なんかこの余りの袋とかもらえてたんですよ、このケイト・スペードの、
好きだよね、そういう人ファンいるよね、う
ん、はい、ケイト・スペードの紙バッグがあるじゃないですか、うん、紙バッグを、まあ、そんな金にならない、ただ無料でもついてくる紙バッグを、うんうん、もうあって結構何枚かあって、うん、誰かが買ったとかなんとかでもらったやつが、
うん、
でどうしようかなこれと思って捨てようかなと思ったんですけど、うん、まあ、一応 eBay に抜けてみるかと思って、うん、eBay に抜けたら売れました
ね、そうそう、わかるわかる
ただの紙ですよ、分かる、
でもやっぱいるんだよそういうの好きな人、
欲しいな人が、うん
うんうん、
だから
いるいる、
あこんなの買う人いるんだ、
わかんないもんなのよ、
うん、無料だったのに、うん、で結局あの eBay からはあのGoogle にあったかあの写真使ったから、うん、バンされて、
あ
eBay アカウントはもう使えなくなりました、
それは良くないんだよね自分の取り分かったね、
自分の取らないんだけど、うんうん、知らなかったんですよそんなこと
したら、そうだよね、アバウンダントしなくてもいいじゃんね、うんうん、直してって言えばいいのにね、
はい、だから別にクオリティも同じですし、うん、写真のものといこうと思って使ったらバンとされました、
うん、
はい、私は eBay が作れません、
さすがそういうのが分
か
るんだね、はい、まあ、違うアカウント作ればいいと思うけど違う eMail アドレスで、
はい、っていうのがありました。次いきます。うん、walk a dog for or pet shit、
うん。
pet shit じゃない、すみません。pet shit。pet shit って。ペットクソって。
あの犬を散歩させるか、うん、あのうんこさせるか。違うよ。
ペットシットすると、
はい。ペットのベビーシッターね。
ベビーシッターするということで。そういうウェブサイトもあるみたい。エリカも一緒にやりましたもんね。
少しね、うん、あのハウスシットやったのかな、エリカは。だから家いなくなっちゃう人が誰もいないと不安だからってことで、うん、はい、そのうちの家に泊まっといてみたいな、
うん、だからまあそんな感じもできますよということで、
うん、
まあ、犬好きじゃないと無理ですね、
うんうん、確かに、
はい、次、うん、あの Sell on shop, shop Shopify っていう、う
ん、まあ Amazon みたいなもんね。
そうですね、うん、売ることもできますよ。それがトップ10でした、
うん、はい、確かにね、再販っていうのは一番上がりやすくていいかもね。
はい、
あのやりやすいというか、やりやすい、まあ、売れればの話だけど。
そうです
ね、でもそれはさ、ほら在庫を持たないといけないから、うん、まあ、なかなかのね、とあの初期投資が必要かもしれないけど、はい、500円買ったらそれを1000円で売らなきゃいけないっていうね。確かに、うん、その500円かかるじゃん、お金が、うん、でもまあ面白いとは思うけどね。
そうですね、うん、何が流行ってるのかっていうのをイン
ターネットで調べて、何でも売れるしね、
うん、本当に紙、うん、無料の紙袋が売れたぐらいです
か。そうそうそうそうそう、う
ん、何でも売れるんだね、世の中と思いました
よ。だからそれこそなんか自分で作るのが上手な人は、うん、それこそすごいいい商売だなって思う、うん、
思います思います。
しかもうちの母親もさ、今ほら老人ホームで働いてるじゃん、
はいはい、
まあまあきついのよね、体力が、うんうん、なんつっても自分老人じゃん、
はい、
自分老人なのに、
そうです、
ね、体動けない老人 の体とかを支えて、うん、おトイレとかさせるから、うん、結構体力きてるんだよね、はい、まあ、今週2回だから、うん、まあまあやっていけるけど、
はい、
でもいつも私も思うんだけどさ、彼女さ、うちの母親ね、
うん、
裁縫業やってるじゃん、
うん、
だからめちゃめちゃプロなんだよね、こう、
はい、
作るのが、
うん、
その布とかでね、
うん、
だからなんか布で何かを作らせて、
うん、
私が売るかとか思ってんの、
はいはい、
常に、
うん、
例えばワンちゃんの洋服とか、
うん、
なんかこう例えば幼稚園児ってさ、結構いろんな袋いるのよね、
はい、
あのお弁当袋に名前つけてとか、うん、それこそ小学校だったら給食袋を入れる袋とか、
うん、
プール道具を入れる袋とか、なんか袋がたくさんあるわけよ、うん、日本って。でなんかそんなのもなんかいろいろ見てみて、
うん、
ちょちょちょって作れるから、うちのお母さんね、
はい、
だったら作らせて、うん、それを売ろうかなと思うんだけど、その売ることはできても、その後のシップと か,
そ, うか、
そのテイクケアがうちのお金できないわけ よ,、
は
い
は
い、
そうですよね、
作ることはできるけど、
うん、
そう、だからまあね、
近くに住んでたらいいですけどね、
そうなのよ、
遠いとちょっと難しいですよね。
そうなのよ、そうなのよ、うん、だからなんかね、まあでもいろいろ今の時代何でも方法はあるだろうからさ、
確かに、
あの考えてるけど、なんならじゃあうちのおかんに大量に作らしといて、
うん、
それを全部アメリカで引き取って、
うん、
でアメリカで売るとかね、
うん、
でもなんとか考えてます。
でもショップのこのなんてショップのバッグも今流行ってますからね、
うん、
日本は必ずもう、うん、プラスチックバッグもらえないじゃないですか。
そうなんだよね、
うん、だからこうちっちゃい
エコバッグみたいな、
ね、エコバッグみたいなのを、うん、なんかすごくあのヒップなデザインにしたりとかしたら、うんうんうん、もしかしたらいいかもしれない、
うん、ね、わかんないよね、
うん、
それはアイデアベースじゃん。
そうですね、
うん、だからせっかくだからねと思ってるんだけれども、
うん、
はい、考え中です。それはまた、うん
うん、いいと思います、
うん、
千奈さんはサイドハッスルすごい経験があると思うんですけど、
今はね、
今は、
うん、今まではしてなかったから、
はい、うん、何か学んだことありますか、サイド、これはちょっと気づいとけばよかったなとか、ね、やってみて、あ、これからやる人が多分いっぱいいらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
これだけは伝えときたいなんか、
うん、
部分とかあります。
前もってやっとけばよかった。
あ、もっとも
っと前からやっとけばよかった、うん、それは唯一後悔、もっと前からやっとけば、
はい、うん、
よかったなっていうの。でっていうのもアメリカはサイドハッスルやってる人すごく多いけど、
うん、
副業ね、
うん、
で私にその副業っていう観念が、
うん、
今までなかったんだよね全然、
うん、
でかといって本業でじゃあ満足してたかって満足はしてないんだよ、
うん、
でも副業をするっていうことのベネフィットがあんまり分かってなくて、
うん、はい、
でも今は分かるけど、
うん、
なんて言ってもあの税金の優遇が素晴らしい、
うん、
副業をしてると、
うん、
で副業をすると本業以外にアメリカって自分で源泉徴収しないといけないから、
はい、
あの収所得税を支払う申告を、
うんうん、
個人でやらなきゃいけないのね、アメリカって、ね、
はい、
日本ってほとんどの場合会社に雇用してると会社がほとんどやってくれてる、
はい、うん、
からだからこそそれが結構多分反対に日本人が金融リテラシーが低くなってしまう原因とは今言われてるらしいの、
はい、
会社がやってくれちゃうから、
うん、
どういうふうにしたらだ、自分がいくらの税金を払ってて、
うん、
これが果たして適当かどうか、
うん、
どうやったらこの税金を払わないで済むかみたいな工夫とかが、
うん、
自分がやんなければ分かんないじゃん。
確かに。
だから反対にそれが日本人の金融リテラシーを下げてる理由になってるって今は言われてるらしいんだけど、
はい、
アメリカは昔から自分でやらないといけない。
そうですね、タックスリターンとかやってます。
そう、会社やってくんないから、
うん、
で会社は毎年 毎月ないしは毎週、
うん、
払ってくる、あの自分で会社にこれだけの、 あの所得税を私の収入から、
うん、
あの 毎回引き出してくださいっていうリクエストを自分でやるのよ。だからあの私は子供が3人いるから、はい、例えば子供が3人いる人の、所得税の割合と子供が全くいない人の所得税の割合は違うのよね。例えばだけどあの独身子供がいなかったら、あなたの給料から 20% 引きますと。でも子供が3人いるっていうふうにクレームしたら、
はい、
これが15とか13になるとか、全然違ってくるじゃん、
はい、
取れるタックスが。でもあの人によってはちゃんと申請してあるべきタックスしか引いてくださらない、
うん、
引かないでねっていう人もいれば、
うん、
私がやってる方法は、うん、もう私は子供がいない独身として、
はい、
あのマックスでタックスを引いてもらってるの。毎回毎回会社からあのもらえるお給料から、うん、マックスでタックス引いてくださいと、
はいはいはい、
っていうのは結局最後に必ず返ってくるから、う
んはい、
多く払ったものはタ
ックスリターンですね、
100% 返ってくるから、
うん、
でお金って面白いもんで、
うん、
全くもう手に入るものが最初からそれで終わってれば、
はい、
それで生活するのよ、
うん、
例えば100あの10万円もらうところを、はい、もう7万円しかもらえなかったら、
うん、
7万円でなんとか生活するんですよ、
うん、
でも10万円もらっちゃうと使っちゃうんですよ、
う
ん、
確かに
だから
もらうだけもらうだけね。
そう、うん、だからマックスで引いといてくださいと、
はいはい、
だから私はいつもゼロって言って子供がいない状態でやってて、
うん、
で最後に1年間分、うん、1年の最後に、タックスをあの申告するときに子供が3人いますっていうと、
うん、
その分の差額が一気に12ヶ月分でボンって返ってくるから、
はいはい、
よっぽどセービングに行けるのよね。もともとなかったお金だから。
そうですね、確かに、う
ん、でそれは一つで、そのタックス、じゃあその時に払わなきゃいけない税金の申告をする時に、
うん、
あのいろんなチャンスがあって、
はい、
あの経費計上できるものとか、
うん、
例えば子供が3人いれば3人分だよね、
はい、
でその3人分にかかった学費とか、
うん、
まあ、エリカなんか学費だけど、
うん、
エリカが学校に行くために使うガソリン代で、
はい、
教育の本とか、
うん、
ノートブックとか、
うん、
そういうものもあの全部収入から下げることができるし、
うん、
でもっと言うとその副業を持ってると、
はいはい、
あの副業に対して持ってるだけじゃなくて、
うん、
少し収入がなきゃいけないの、
はいはい、
持ってるだけでいろんなタックスは控除できなくて、
うん、
ある程度ちゃんとその副業として営業をしてて、
うん、
収入があるともう一個違う収入リソースのフォームがもらえるのよ、
はいはい、
その毎年ね、
うん、
でそれが上がる人はいろんなものがあの自己経費として計上することができて、
うん、
家の中もあの一部屋をオフィスとしてちゃんとドアがあって、
うん、はいはい、
ちゃんとキッチンの一部とかじゃなくて、
うん、
ちゃんとドアがついてて、
うん、
部屋としてオフィスをあの
持ってる
設定してる人は、うん、その部屋が一つ分の家賃として経費計上できるのね、
うんはいはいはい、
それとか自分のガソリン代、
うん、
それこそ外食代、
うん、
でインターネット代、うん、でなんなら家のセキュリティフィーとか、
はい、
もういろんなものが経費計上できると、
うん、
例えば1年間で例えば500万あるとしましょう、
うん、
1年間で収入が、
うんうん、
本業の方でね、
はい、
本業から500万あるとしましょう、うん、で副業からたかが50万あるとしましょう、
うん、
でも副業収入があるよね、50万、
はい、うん、
そうするといろんなものを経費計上していくと、経費計上した合計が例えば100万あるとしましょう、
うん、
そしたら合計500万と50万で550万が、
うん、
これがあなたの1年間の収入です、
はい、
そっから経費計上した100万円が引かれるわけだよね、
うんうん、はい、
だから元の、あの収入額が450万になるわけよ、
うん、
で550万で払わなきゃいけない税金と、
うん、
450万で払わなきゃいけない税金全然違うよね。
全然確かに、うん、
そうするとその分税金を少なく払うことができて、実は副業をすることで、
うん、
年間に50万円ぐらいしか収入がないんだけど、
うん、
そこでセービングできた税金、
うん、
払わなくてよかった税金の額を足すと、
うん、
多分プラスで100万ぐらいになると思うんだよね、
はいはい、
だそれが 一番のベネフィット、ものすごいベネフィット、
副業を持つことで経費として落とせるから、うん、最終的に払わないといけない税金が少なくて済むって、
うん、そうなの、そうなの、うん、だからそれはあの前から知ってれば、うん、いくら税金 の、うん、あのカットができたんだろうって思うと、うん、あもっと前からやっときゃよかったなって思う、
うん
うん、唯一のところかな、
うんうん、それはあのしゅんさんはこう自分で計算してやられてるんですか、それとも会計士さんを雇われてやってるんですか、
うん、自分でやってます、
自分で計算して、
うんうん、まあ、そこまで難しいことはないんでね、家計簿つける人がいれば、はい、別に家計簿の中から、
うん、
これはビジネスに
はい
ね、なるっていう風にちゃんとレシートをキープしてやるだけのことなので、
うん、
そんなに難しいことじゃないし、
うん
うん、簡単にできる、それは、
うん、でそれが第一の、あもっと知っとけばよかったっていう、副業先にやっとけば
そうだ、ね、
もっと税金を払わないで、
うん、
まあ、
そうそうそうそう、
まあ、ちゃんと税金払いますけど、税金対策ができたはずという、うん、
税金対策ができたから、うん、あのもっと自分の家族のためにお金を増やすことはできたよね、
うんうん、
そこは唯一うん、あるし、
アドバイスとしてはじゃあ今考えてる人がいたらもうすぐ始める、
まあ、これアメリカだけどね、
まあそうです、
まあ、日本がどういうシステムなのかわからないけど、
日本も同じ感じでしたよ、
あ本当、
うん、日本も同じ感じでした、
うんうんうん、だとしたら持ってないこと、なんだろう、持ってることのベネフィットが多すぎて、
はいはい、
持ってないことのリスクの方が高いと思うんだよね、
そうですね、
持ってる持ってないって言ったら、
うん、仕事の収入源がないとそれがなくなっちゃったらもう終わりですからね、
そうそうそうそうそう、うん、
確かに
ね、だからあとはね、副業のポイントとしては、うん、多分在庫をなるだけ持たないでいいこと、
うん、
固定費があると大変だから、
確かに
売り上げを上げるのに、うん、在庫があまりないもので、あとは需要があって、
うん、
絶対にお金になるだろうっていうもの、うん、だから需要があればなるじゃん、お金にな
ります、なりますね、
でもしくはすごい自分が好きなこと、うん、どこまでやっても、
うん、
大好きでしょうがない、もう絵描くのがすごい好きとか、
そうです
ね、うん、そういう大好きなことは必ずお金につながるから、
はいはい、
その2つすごい需要があって、うん、今回のズームみたいな、
はい、
ズームなんかめちゃめちゃ需要あったじゃん、
確かに、
まあ、ちょっとこれはニッチだけど、ニッチとか難しいけど、うん、でもそんな感じ、
はいはい、
需要があればお金になるし、
うん、
あとはすごい大好きなことだったら必ずお金につながるから、
うん、
あとはできれば在庫費がないこと、
ないこと、
うん、だったらリスクはないと思うんだよね、
確かに、
なんならもう本当すぐやった方がいいぐらい、
うん、でもあるじゃないですか、なんかこう副業してはいけない会社、篠野さんが昔
そうね、うちのね前の会社はそうだったからね、でも今は少し変わってきてるのかもしれないけど、
うん、
日本は副業を認めてない会社がすごく多いって聞いたね、
はい、
私も分からないんだけどその辺は、
うん
うん、アメリカはそんな全然ないです、
うん、
ほぼほぼ皆さんなんかやってるって感じ、
うん、サイドだって 30% の人がやってるって書いてありますからね、
うん、
3人に1人が副業持ってるなんてすごい率ですよね、
うんうん、やってるやってる、うん、みんな何かやってるよね、
うん、面白いですね、
うん、
そういうところはこうマニーリテラシーが高いアメリカっていうところもあるのかもしれない、
やっぱそのねタックスリターンを自分でやるのは大きいよね、
うん、
だって如実に出るもん、
はい、
こんな払うのみたいな、こんな払ってるのに、
うん、
もっと払うのとかね、
うん
うん
うん、
そう、だから本当旦那さんと2人の収入があるアメリカの家族とかだったら、
うん、
どっちも普通にあの W2、 あのなんだ W2 って普通 の、 あの、会社からの収入が旦那さんもあって、うん、奥さんもあるんだったら、
はい、
もうねもったいない、何か副業してれば、
うん、
それのところでタックス余裕が出てくるから、
はい、
何にも今してない
で、うん、
旦那さんも奥さんも普通 の、 あの雇用、
うん、
コーポレートの雇用だけだったら、
うん、
何かやった方がいいと思う、
うん、
本当に実に変わってくるからタックス の、うん、あのお金が、
うん、でもそれってなんかすごく大事なことで、多分コロナがあったからこそ、
う
ん、みんな多分気づいたと思うんですよね、一つのメインのジョブ
一個じゃいけないってね、
一個じゃいけない、だからそれでそういう風に、うん、まあ、アメリカ人も気づいたから、うん、これから 20% の人が増えるとかもそうですけど、
うん、
やっぱ3つぐらいやって運営していくことによってで、
うん、
いつこうバランスを取るとか、うん、あれも株だってそうじゃないですか、
そうなの、そうなの、リスク分散だから、
はい、そう、リスク分散でダイバーシファイすることによって、
うん、
まあ、アメリカの S&P、うん、すいません、
うん、
アメリカのこの S&P500 とかダメでも、うん、インターナショナルの株を持ってれば分散されるとかそういう意味でも、うん、自分の個人の資産もやっぱ分散していかないといけない時期にはなってきてるのかなと思います、
ねうん、そうそう働き方も働き口か、
うん、
収入を稼ぐ方法も一つだけじゃなくて一、
はい、
つ二つって持ってた方が、
う
ん安心だよね。
そう
ただその分時間なくなるけどね。
そうですよね。それがドローバックですね。
唯一犠牲にするのは時間です、ね。
そうですね。
やっぱりね、うん、あの時間はやっぱ必要だから、
うん、
それ、うん、だからもちろん犠牲はあるけど、でもそういうものなんじゃないかなって思うけどね。うん、バランス取るのは難しいかもしれないけど、うん、うん、でもなんだろう。私はリストラをされるちょっと前ぐらいから、うん、リストラがあるだろうなっていう不安があった頃から副業を考え始めたけど、
はい、
でも今ね実際本業があって副業がある状態だけど、うん、まあ確かに時間はないけど、うん、でもなんだろうなこう充実感はあるよねすごく、
うん、
だからどっちもやっててなんだろうなこうあすごく安心はあるかも、
はいはい、
もしこっちがダメでもとりあえずこっちで生きていける、
はい、
で本業の方は私にコントロールないじゃない、
うん、
雇われてる身分だから
そうですね、
それがやっぱりリストラで一番辛かったから、
うん、
どんだけ自分がプロダクティブでも会社が倒れたらもうダメだから、
うん、
だからその意味でこっち副業は自分さえいればお金が稼げるんだっていうのがあるのが、うん、それだけで結構安心、
うん
うん、なんかあったらこっちで頑張ればいいやっていうのはすごい安心かな、
うん
うん、
それがそまあ、今日の副業についてでした、
はい、そうですね、
うん、今熱いトピックなんでね
そうね、
はい、
でまあこれは最後に私はあの個人的な PR になりますけど、
はいはい、
前回私がファイナンシャルの仕事をしてるって言ってたじゃないですか、
はい、
でそれで何人かの方から連絡をいただいて、
うん、
実際そこから2名ぐらい、
はいはい、
今私と一緒にアメリカにいる方なんですけど、
うん、
ファイナンシャルコンサルタントとしてやりたい、
はいは
い一、うん、人は28歳ぐらい の独身の男性で、うん、彼は旅行業界に携わってたんですけど、
うん、
やっぱコロナでほとんど仕事がなくなってしまって、うん、ってことでやり始めた方とあとは本当に主婦さ
ん
なんだけど、
う
ん、自分で何かやるにもやっぱりね子供がちっちゃいからできないけど、うん、何もしないってわけにはいかないって
こと、はいはい、
でも何をしたらいいかがわからないってこと で、うん、で今ファイナンシャルコンサルタントとして、
うん
2人一緒にね私と頑張ってる方がいるんですが、うん
はいはい
うん、まあ何アメリカにいる方限定なんですけど、
うん、
もしそういったお仕事もね、詳しくお話聞いてみたいなと思えば、うん、いつでもメールをください、はい、なるみちゃんの方にメールくれてもいいですし、
しのさん
の、まあ、私の方にしのぶフィリップス @gmail.com にいただければ、うんはい、情報等々開示しますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
スペルはしのさんのインスタグラムを見たら多分分かりますよね。
そうだね、しのぶ
フィリップス、ブーまで言えないといけないですけどね、
はい、
うん、
しのぶフィリップス、
はい、
@gmail.com、
はいはい、で探してみてください、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
クイックに質問に答えたいと思います、
はい
はい、しのぶさん、なるみさん、こんにちはと、はじめまして、まいまいと申します、
はい、
ということで、さてお二人に質問させてください。出産過去子育てについてです。人の人格を育てる私にそんな大事な仕事ができるのか、未知すぎて不安で子供を持つことに踏み切りがつきません。30代 後半に入る年齢なので子供ができるチャンスはわずかかもしれませんが、と。両親も旦那もお父さんもセンシブなことで私に子供についての話はしてこないのですが、いかんせん出産にはリミットがあるのでのんびり考えられなくなっておりますと。旦那は私の気持ちに任せるよと私の気持ちを尊重してくれています。いい人ですね。なるみさんはお子さんを持つことに前向きな姿勢で話されておりますし、しろさんは母となり豊富な経験を持ちなので伺いたいのですが、出産や子育てに対しての不安はあります、またはありましたかと。また子育てに対して何らかしら計画や夫婦間の決め事などはあったでしょうか。もしよかったら答えていただけたら嬉しいです、ということで。
これなるみちゃんが答えたらいいかもね。実際にほらこれからじゃん。
これからでもしろさんは、うん、不安があったかどうかは話せますし、
ね、うん、話せるけど、
うん、私の場合は、うん、だから帰るって感じです。
あ、その子供たちをね、
はい、
これから自分のね、
はい、うん、私
家族を築くために、
そうですね、うん、私も自分のこの自分自身だけでは、
うん、
多分無理だと思ったんですよ、
うんうん、
自分自身だけでアメリカでこうやって 家族っていう存在がないまま育てるのは、こう人間的にまだできてないなっていうのもあったんで、できれば人間的にできてる両親のもとで鍛えてほしいなって思ったんですよ、子供も。だって家族、母も言ってましたけど、最近よく話したことで、やっぱなぜこの人間がここまで長く生きるのかっていう話で、なぜかって言ったら、でそれも女性って50歳ぐらいでも生理止まっちゃうじゃないですか。
そうなのよね、でもプロダクションはね。
そうなんですよ。そしたら、30年生きるじゃないですか、そうすると、でそんな動物なんて人間以外いないらしいんですよ。でそう考えてくると、どうするべきかっていうと、やっぱ次の世代を育てていくっていうのが、まあ、その、まあ、年50代以上の方の、まあ、デューティーというか、だからこそ、家族で育てて、いっぱいいっぱいになるじゃないですか。
なる。
多分こう自分も子供だし、子供もまた育てないといけないから、いっぱいいっぱいになると思うから、だからこそ怖いから帰るっていう感じで、でそばに誰かがいるとか、手伝ってくれるとか、旦那さんがすごくアンダースタンディングな人みたいなので、そう考えると一人でやろうって考えなくてもいいのかなって私は思います。そばにそんなにいるんだったら、いや私一人で育てるんじゃないっていう意識を持ってやると、私は少し楽になりました、気持ちが。
そうだね。
私一人でってだった、だからもう怖いですもん、こうなんか。
そりゃそうだよ。
よく産むって言って映る方がいらっしゃるじゃないですか、アメリカとかに。だからよく怖かっただろうなって思います。だから子そばに誰もいないで産まないといけないとか、最初の3ヶ月ぐらいは育てないといけないとか、その分多分、まあ、夫婦間の関係もすごい良くなるのかもしれないですけれども、ただなんか私はそれが多分不安すぎてっていう感じはありましたね。
確かにね、本当におじいちゃんとおばあちゃんがそばにいる環境っていうのはすごいベストだと思う。本当に生まれてくる子供にとっては、とっても幸せな環境、やっぱお父さんとお母さんがいて、おじいちゃんおばあちゃんがいてっていう方がダイバーシティがあるし、やっぱ器が大きいんでね、ミスターおじいちゃん、ミスターおばあちゃんは、ミスターおばあちゃんか、ごめんなさい、だから全然やっぱ幸せな環境だよね。でそのベストな環境で、ね、なるみちゃんは子供を産んであげたいと思うのはめちゃめちゃ大正解だと思う。でも私は寂しい。
そうですよね、ここからいなくなるからね。
私は寂しい。でもいいんです、サマーキャンプ待ってます。
サマーキャンプ送りますから、
5歳ぐらいまでじいちゃんばあちゃんなるみちゃんじゅくにピシーってやってもらったら、それ以降私がサマーキャンプでピシーってやってピシーってやりますんで、そっから、その時にはもう部屋いないから誰も。
そうですね、確かに。あ、そうか、みんな出てますからね。
私は受け皿を一生懸命熟成しておきます。
だから、
まあ、だからそれは合ってる、すごくいいと思う。
でもそれは不安だからですけどね、完全に。
あ、でもね、私思うんだけどね、このマイマイさんもそうだけど、不安に思うのは人間の差がだと思う。だって不安に思わない方が、多分少しラッキー、それは楽観的ですごくラッキー、絶対不安に思うし、私だって本当に、私なんかできちゃったもんだから、何の不安に感じる余地もなかったけど、常に思ってたもん、大丈夫かな私、大丈夫か本当に、やっていけるか、金ねえぞみたいな。だから、でもね、思うんだけど、皆さん、この私の40代、50代の人は言うんですけど、子供を産むのに完璧なシチュエーションというのは絶対ないと思うんですよ。お金があっても、どれだけ素晴らしい旦那さんがいて、すごい健康でとか、いろんな条件が揃ってても、よっしゃ、もうね、心配事はない、子供行こうっていう人は絶対いない。
確かに
絶対いない、だってそんな環境ないもん。
ないですよ、
ね、必ず不安はあるし、人一人を育てるって思うと不安になるのは当たり前、でも大丈夫なんですよ。それ以外にやっぱりいろんな人の助けがあるし、例えば周りにおじいちゃんおばあちゃんがいなくても、私はその分いないからこそできた家族のようなお友達ができたし、子供たちも子供たちで周りに日本人がいないからこそ、日本人のコミュニティがあったし、でそのコミュニティにはやっぱ同じようにじいちゃんばあちゃんがいないよね、自分で子育てしなきゃいけないよねみたいな人が集まってるからこその強い絆とかサポートシステムがあったし、なければないで必ずどこかにサポートシステムはあるし、で やっぱりあの子供が好きじゃないなら分かるの。
分かります
ね。子供が好きじゃない、うん、っていう人も
持ちたくないとかね、
うん、ないしは子供がいない人生を選択してる人ってのはそれでそれでいいと思う、うん、それとは別だよ、
うん、
でも子供が欲しいんだけど怖いっていう人は、うん、あのとってもそれはナチュラルな感情だから不安でいいと思います、
うんうん、
でも子供が好きとか子供を欲しいんであれば、うん、あの絶対大丈夫なので、うん、産んだらいいと思います、
うんうん、
絶対それ以上ないしはそれの1000倍ぐらいの、うん、あの幸せが待ってるので、
うん、時々タケノコですけど
ね、必ずね、はい、タケノコは来ますよ、タケノコは来ます、
時々タケノコですけどね、う
ん、あのそのさ前回言ったタケノコの表現のエクストラなアディショナルがあるんですけど、うんうん、タケノコ出てくるの、うん、タケノコって中すごい柔らかいじゃない、柔らかくてふわふわで美味しいじゃない、うんうん、あのタケノコの中身って、はいはい、でも周りがあそこまでイガイガして硬くなるのは、うん、すごいあの硬い土の中に結構奥深く埋めないタケノコって育たないみたい で、
うん、
で土って硬いのよね、
うん、
だあれをこうガシガシガシガシ破って出てくるには、
うん、
あそこまで尖らない出てこなくて、
確かに
だからきっと土がね世の中なんだなと思うの、うん、土とか土の硬さとか冷たさが、うんうん、その世の中のいろんなこの現実で、
うん、
でも個性を出してハッピーに生きていくには、うん、そこまでとんがってこう出てこないと長く伸びないじゃん、
うん、
その出てきてるこの作業が思春期、
うん、
なるほどと思って、うん、尖れば尖ってるほど出てくれるじゃん、
確かに
上に、
うん、
だから個性をちゃんと大事にしてあげるってことは、その多分尖って出てくるタケノコをすんげえ尖らしてあげて、
うん、
だから早くそこをひょってパスして上に行ったらもううーんって伸びるじゃん、あとは日光だけだから、
確かに
必要なのは、
うん
うん、って考えたら分かりやすいと思って、
確かになんか
そう、
うん、
でも本当大丈夫です、不安になればなる人ほど、うん、とってもいいペアレンツにあの親になるって言われてるみたいなので、
うんうん、
はい、心配なく、
はい、
ご出産ください、
はいはい、ありがとうございました、はい、
ぜひぜひ
ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、まあ、どの道を決めてもね、
そう、
幸せな方を選んでいただけたらなと思います、
大丈夫です、
はい、
うん、
終わります、
はい、
はい、あ、違う、しのさんのライフについて知りたい方はしのフィリップスで調べてみてください、
はいはい、
で、あのオンラインサロンの方も盛り上がってますんで、はい、6月は私の父が来て、
そうなのね、
講演会、
お父さんに学ぶ人生観、
はい、人生観、仕事とは、
仕事とは、
仕事の
職人のね、
はい、で、しのさんのライブでは、
結婚とは、
結婚とはっていうまたまた深い
結婚とはっていう風に皆さんに何かこう1ページに、白いページにね、
そうですね、
書いてもらって、はい、うん、それを全員でシェアするという
、はい、
皆さんがどのような結婚に対しての価値観を持ってらっしゃるのか、
うん、
私は今まだ考え中です、
あ、そうなんです
か、なかなか出てこない、結婚とは何だろうみたいな、うん、
で次はなんか HB っていうのスーパーマーケット行ってみたりとか、
そうね、
は
い、ロケを
してみたりとか、
はい、
いろいろ楽しいことを
映像でね楽しんでもらうために、は
い、やっていたりとか、はい、でサロンメンバーズの中でもつながりが深まっていますので、
そうだね、いろんな、ね、ミートアップもやってくれてるしね、
はい、
うん、
いつでも参加 OK なので、
はい、
ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います、
はい、
はい、Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in the next podcast. Bye!